コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。今夜からは第18章アルキャーフ章、洞窟を見ていくことにいたしましょう。早速第9節をお聞きください。
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا。
汝は洞窟の共有たちとその碑文のことは我々の驚くべき印だったと考えているのか。
アルキャーフ章は全部で110節あり、第28節を除くすべての節はメッカで下されました。この章はコーランの興味深い章の一つです。この章では神が称賛され、現世での生活と人間への試練が描かれるとともに、唯一神の信仰と抵抗の精神をかきたてるような興味深い3つの物語が語られています。その3つとは、洞窟の共有たち、ムーサーとヘズル、そしてズルカルナインの物語です。
アルキャーフ章の第7節で神は次のように語っています。我々は地上にあるものを飾り、見るものを魅了するような華やかな世界を創造した。それは様々な動機を人間の心の中に生じさせ、そのような動機と華やかな輝きとの葛藤の中で人間を試し、それによって人間に自らの美徳と精神性、意志の力、信仰の力を示させるためである。実際、現世での生活は、この神の試練の場において、現世の表面的な美しさに欺かれ、それに心を奪われる代わりに、来世のための良い行いについて考えるようにという、すべての人々への警告です。現世は多くの美しさにあふれてはいるものの、永遠に続くわけではありません。最後には消滅するのです。
クライ種族の首長たちは、イスラムの預言者ムハンマドの導きについて調査させるため、メディナのユダヤ教徒の学者たちのもとに仲間の2人を送りました。以前の経典にそれについて何が書かれているかどうかを見るためです。彼らはメディナにやってきて、この町のユダヤ教徒の学者たちに会いに行きました。ユダヤ教徒の学者たちは言いました。あなた方は、3つの問題についてムハンマドに尋ねなさい。もしすべての問題について十分な答えを得たのなら、彼は神から使わされた偉大な預言者である。しかしもしそうでなければ、彼は偽物であり、あなた方は彼に関してどんな決定でも下すことができる。3つの質問とは、まずかつて民の元から離れた若者たちの物語について、次に地上を旅し世界の東と西に達した人物の物語について、そして最後に魂の真実についてである。
クライ種族の使徒たちは預言者ムハンマドのもとにやってきて、それらの質問を投げかけました。預言者ムハンマドは言いました。明日あなたたちにその答えを与えよう。しかしそれから15日後に預言者ムハンマドのもとに啓示が下りました。神からアルキャーフ章がもたらされたのです。そこには若者たちと世界を旅した男の物語、そして魂に関する説がありました。
アルキャーフ章の説は、当時のイスラム教徒が強く必要としていた重要な事柄に触れています。それは正当な少数派が表面的には強いが、不当で堕落した多数派に対して屈し、腐敗した環境に埋もれてはならず、わずかな数の洞窟の共有たちのように、そのような堕落した環境から自分たちを切り離して考える必要があるということです。そして、もし力があるのなら、 それに対抗して忍耐力を示すべきであり、もしそうでないのなら移住しなさいと述べています。ところで洞窟の教友たちとはどのような人々だったのでしょうか。コーランは彼らの物語を次のように述べています。
アル・キャーフ賞の第13節から16節には次のようにあります。我々は彼らの物語を汝のために正しく語る。彼らは自分たちの主を信じる若者たちであった。そして我々は彼らへの導きを増やした。彼らは立ち上がっていった。私たちの神は天と地の主である。私たちが神以外のものに祈ることはない。もしそうしたら不当なことを口にすることになる。私たちの民は神以外に別の神々を立てた。なぜ彼らは明らかな証拠を示さないのか。神に対して偽りを述べる以上に不義な人物がいるだろうか。我々は言った。あなた方は多神教徒たち、そして神以外のものを崇拝する人たちから離れ、洞窟に逃げ込みなさい。その時あなた方のために神から慈悲が広げられ、安らぎが与えられる。
若者たちは洞窟の中に入ると眠りに落ちました。コーランはこの物語を次のように続けています。汝は太陽が日の出の際に洞窟の右側に傾き、日の入りの際には彼らを過ぎて左側に傾くのを見ただろう。彼らは洞窟の中の広い場所にいた。汝は彼らが起きていると思っていただろう。だが彼らは眠りの中にあり、我々が彼らを左右に寝返らせ、彼らの犬が足を洞窟の入り口に向けて伸ばしていた。
コーランでは309年とも言われている長い年月が過ぎ、敬虔な男たちは再び目を覚ましました。彼らは一日か、あるいは昼間のうちの半分くらいの時間眠っていただけだと思いました。その後、一人が知らない人のふりをして町に行き、銀貨を持って清らかな食事を買って持ち帰ることになりました。彼らは言いました。あなたが誰だか気づかれないように気をつけなさい。もし彼らが私たちの状況に気づいてしまったら、私たちは自分の宗教を捨てることを余儀なくされるか、あるいは殺されてしまうでしょう。
この男は町に入っていきました。しかし町の様子はすっかり変わっており、人々は知らない人ばかりで、彼らの言葉すらほとんどわかりません。町の人々は男に向かって、あなたは誰ですか、どこから来たのですかと声をかけてきました。こうして彼は自分の秘密を打ち明けました。
神を信仰するその町の王様は側近たちとともに、その男の案内によって洞窟に向かいました。洞窟の入り口に到着したとき、神は彼らを驚かせ、男以外は誰一人洞窟の中に入る勇気を持ちませんでした。男が洞窟の中に入っていくと、そこにいた人々は恐怖に震えていました。なぜなら洞窟にやってきた人々を偶像崇拝者であった昔の圧政的な皇帝デキウスの仲間たちだと考えたからです。しかし洞窟にいた人々は自分たちが長い眠りについていたことを知り、神は彼らを人々への教訓のための印にしたと伝えられています。洞窟にいた人々は心から喜び涙を流しました。しかし洞窟の教友たちは目覚めた後、それほど長くは生きず、この奇跡を知った後、神に対し前の状態に戻してほしいと頼みました。アル・キャーフ賞の第21節には次のようにあります。
このようにして 我々は人々にその男たちの状態を理解させた。それは神の約束が真理であり、最後の審判の到来に疑いがないことを分からせるためである。彼らがそれについて互いに言い争ったとき、一部の人たちは言った。そこに記念碑を建てよう。神は彼らの状態をよりよく知っておられる。だが彼らのことを知った人たちは言った。私たちは彼らの傍らに礼拝所、マスジェドを建設する。
アルキャーフ賞はこの後、預言者が高慢で尊大な貴族や敵たちから貧しい敬虔な人々を遠ざけるようにと圧力をかけられていた事実に触れています。神はこのような圧力に耐え忍び、決して彼らに屈してはならないと命じています。この章の第28節は、人間の価値の基準は富や権力、地位にはないこと、真理の道を歩む上では大臣も羊飼いも同じ位置にいることを述べています。そして預言者に対し、朝に夕に自分たちの主を呼び、神の清らかな性質のみを求める人々と共にいるようにと命じています。
安らかな暮らしを送り、堕落し浪費に使っている人々がいる一方で、最低限の生活をも送れない人々がいるような社会は健全な社会とは言えません。なぜならイスラムは不公平や差別を受け入れていないからです。そのため預言者は弱い階層の人々を重視し、貴族を脇に追いやることで唯一神を信仰する社会を作りました。そしてそこに埋もれている能力を発揮させ、そこでの人格や価値の基準は人間としての才能や経験さ、知識、信仰心、神の道における戦い、良い行いだったのです。